先生、才能って何でしょう？
はい、これがですね、かなり深い今ご質問なんですけど、
いや、なんか才能っていうことで、うん、もしかしたら自分の潜在的なものに蓋をすることもできるじゃないですか、
は
い、
うん、そうですね。
才能って何ですか？
はい、才能は、そもそも何なのかという定義なんですけど、はい、これ実はもう文化によっても違いますし、研究者によっても違うんですね。で、例えばその記憶力がその才能っていう人もいるんですけどね、
はい、はいはいはい、
なんですけど、一方で他の研究者は記憶力っていうのはもともと私たちに本質的に持ってるものなんで才能じゃないっていう人もいるんですよ。
記憶力って能力ですよね。
そうですね、能力っていう人もいるんですね。
へー、それ分かれるんだ。
で、なぜかというと、その記憶力が悪いって言ってる方いらっしゃるんですけども、はい、でもそういう方って関心のないことを覚えてないだけで、
うんうんうん、
関心のあることは覚えようとしなくても覚えてるんですね。
自分で選別してるだけで。
そうなんです、はい、ほうほうほう。なんでこう関心の高さがその記憶力を決めてるだけなので、
はい、
そもそも記憶力は才能じゃないっていう人もいれば、
うん、分かるな、
そういう逆に才能だっていう人もいらっしゃるんですね。
はあはあ、
で、なので、その人が決めてるものなので、
はい、
その定義によってその才能が何が含まれるか変わってしまったりするんですよ。で、分かりづらいものなので、
はい、
で、ちなみに井上さん的には、才能って何だと思います、はい、ちょっと逆にちょっとお聞きしたいんですけど。
いや、僕でも思うんですけど、ちょっとまた話変わりますけど、そういうと、はい、その自分が思ってる自分のできることって、本当にできることか、うん、
はい。
みたいな思うんですよ。
そうなんですね。
だ、仕事でおいても、自分がやりたいことって、はい、
うん、
実は邪魔すんじゃないかとか。
あ、邪魔する、
はい。
はい。
特にアナウンサーという仕事をやらせてもらってると、
はい、
別に自分はこれが強いと思ってて言ってたとて、その強いと思ってる分野からオファーが来なかったら、価値はゼロだと思うんですよ。
あ、なるほど。はい。
だ、むしろ自分のやりたいことよりも、周りが求めることを突き詰める方が、これは本当人それぞれやり方あると思うんですけど、そっちの方が理にかなってるんじゃないかなと思うし、そうすると自分の才能ってなんだろうとか、はいはいはい、自分の才能を考える意味があるのかとか、
なるほど、はい、
もう全然答えになってないです
いい、
そういうのはなんかぼんやりながら考えます。
でもあれですよね、その人から例えばその依頼されるっていうことは、
はい、
多分その能力があるっていうことを見込まれて多分頼まれてる可能性が、
そういうことなのかもしれないですけど。
そうですよね。で、才能って本当にいろんな考え方があるんですけど、
はい、
優れたもの、たくさんのこう能力の中でも突出して自分がこう優れてるものだったりとか、
はい、
あとはよくあるのが、その人とこう比較して、人よりも優れてるものが才能っていう方もいらっしゃるんですね。
確かに比較しないとちょっと見えづらかったりもしますもんね。
そうですね。で、一番世界的に有名な、その才能として最も研究されてるものがありまして、これが IQ なんですよ。はい。知能指数と呼ばれるもので、で、これは学習力なんですね。言語的な能力とか、あと論理的な能力、あと視覚空間 のメンタルローテーションといって、その回転させる立体的な空間把握能力。
ああ、はい。
はい。で、この3つを合わせたものが IQ と呼ばれているものなんですね。で、これの、優れている方と優れてない方の研究はもう無数にありまして。
今の話を伺ってる、IQ っていうのはその努力できる才能みたいなことなんですか？
IQ っていうのは、もともと、小さい時から結構 IQ って、私たちの世代は結構測ったんですけど、
ね、はい。はい、
なので、小さいとか IQ って違うんですね。だから生まれつきとか、その遺伝があるとか、いろいろ言われてるんですけど、ただ、面白いのが、最近 IQ テストって、小学校とかやらないんですね。で、これ理由がありまして、これ実はですね、IQ が高い子たちが、将来どうなったのかっていう長期研究があるんですよ。
知りたいようで知りたい
ようですね。ですよね。で、私すごく面白いなと思ったのが、その小さい時に IQ 高かった子って、
はい、
大人になるとですね、普通だったんですね。多くが、たまにその突出した人もいるんですけど、
是正されていくんですか？ないな。
統計学的にはそんなにものすごい結果を出してるっていうわけではないっていう。
はい。
で、これいろんな分析あるんですけど、
はい、
その小さい時にチヤホヤされると、
はい、
努力をしなくなるっていうパターンもあったりとか、
はははでも、はい、それだけじゃ説明できないですよね。
そうですね、はい。ただその私たちってこう やる気というかですね、
はい、
そのやる気っていうのはどうしてもその人からこうなんですかね、こう褒められたりとか、
うんうん、
その褒められないとか、でそれによっ て,
やる気っていうのが外部の要因で大きく変わりますね。
はい、
はい、
だからその、まあ、天才少年って言われている方が、あの韓国というか、なんかね、あの IQ の、なんか、あの、まあ、ギフテッドと言われる、まあ、才能すごい突出した子たちだけを集めて、あの、もうね、あの、小学生なのに大学院とか行って論文書いたりしてるんですけど、まあ、結局今トラックの運転手やったりとか。
そうなんだ。
はい。だから結局その、まあ、才能って何なのかってことになるんですけど、
はい。
はい、まあ、ただその自分のその能力の中で、あの、まあ、こういろんなこうバランスがあると思うんですよね。でその中でこう優れてるものっていうのを私は才能っていうふうに私は呼んでまして、
うーん、で例えばどういうことなんですか、はい、例えばだと
例えばそのイメージの能力が非常に高いとか、例えば運動能力が高い人もいますよね、
はいはい、
あと音楽の才能がある人もいらっしゃると思うんですよね、
は
い、
美術能力とか、
そうですね、はい、あと絵を描く能力だったりとか、はい、あとの分類する能力が結構ある方もいらっしゃるんですよ、はい。で近年ではの才能 O っていうのが発見されまして、
O って何ですか？
O というあのアルファベットの O、 O っていう才能が発見されまして、でこれはあのパッとあの写真を見た時に間違いがすぐ分かる方なんですよ。
はあ、なんか写真で記憶するみたいな人のタイプ言うじゃないですか、その記憶力。
そうですね、そういうこと、記憶力とまた別なんですけど、ま、なんか何が違うか一瞬で判別できるんで、例えば、癌の、あの、患部とかを、その正常と異常っていうのをパッと見てすぐ分かる方っていらっしゃるんですよ。で、これが面白いのが、あの、IQ と全く別なんですね。
関係ないですか？
関係ないです。だから、IQ は高くてもこれ低い人もいますし、で、IQ は低いのに、O だけを見ると天才っていう人がいるんですよ。はい。なので、まあ、才能って、まあ、その人にの、まあ、役割じゃないんですけど、私はイメージ的にはあのなんかその私たちの才能ってこう時計みたいなものだと思ってまして、
はい、
で例えばその大きな歯車とか小さな歯車とかたくさん組み合わさってこう時計でできてるじゃないですか。でそうすると私たちってあの多くはですね、やっぱり大きなものに目が行くんですよ。
行きますね。
なんか大きな歯車はなんかすごいいいことあのすごいことしてるみたいな。で小さな歯車あの役に立たないと思うんですけど、でもその小さな歯車ないと逆に動かないんですよね。
だからこそ小さな歯車に気づきづらいじゃないですか、
はい、そうなんですよ。でそこをあの過小評価してるんですね、私たちって。だからその大きなものばかりにとらわれてしまって小さなものが見えなくなるっていう、まあ、注目バイアスっていうのが働くので、なので目立ったものに目がいってしまうんですね。
おっしゃる通りですね。
だから私たち、まあ、昔の私もそうだったんですけど、あの結構比較する方だったんですよ、人と。
はいはい。
でそうするとそのやっぱりその自分が何かをしたとしても、まあ、さらに上がいるわけですよね。だから野球の世界でもそうですし、はい、
一緒ですね、ずっと
ありますよね、はい、で研究の世界でもそうだったんですけど、そうするとやっぱり自分には才能がないんじゃないかっていうふうにこう思い込んでしまう、
うん
うんうん、なんですけど、これはその比較によって起きている過小評価になるので、うんうん、本当であればあの自分の中で何が一番優れているのかっていうことですよね。
いやー、それはおっしゃる通りなんですけど、わかんないですよね。自分でしっかりとその評価軸が、あの、確立されてる、他者との比較にならないから、それはいいですよね。
そうなんですよ。
でも、それはできないよ。
で、それは、あの、やっぱり、それがわかるために何が必要かというと、やっぱりその、診断みたいなもので、その、
客観的に。
そうですね。要はその、視覚的に自分はこういうものが持ってるか持ってないかっていうことをチェックしていくと、
あ、それ面白いな。
そうすると、あの自分の才能をこう客観的にこう把握できるっていうことがあったりするので。
西先生の才能は何ですか？
はい、あ、私ですか？
はい、
私はですね、あの、実際自分でも測っても結構たくさんあったみたいで、
うん、
いや、
そうなんですね。その項目で出てくるってことですか？
あ、そうですね。
で、何項目ぐらいあるんですか？
一応10項目。
10あるんですか？
はい、ありまして、で私の場合はあのまず論理はまずあるんですよね。はい、論理的な思考で、あとの博物っていう思考もあって、
はい、
博物学的思考っていうのもあって、あのこれはの分類の才能なんですよ。で例えばその植物の名前を異常に覚えてる子っていませんでした、小さい時に。
あ、いました、
いましたよね。でああいう子っていうのはその物事の共通点と違いを一瞬で見分けてしまう能力なんですよ。
はいはい、
なので、はい、あの道歩いてる雑草あるじゃないですか、はい、で大体みんな同じように見えると思うんですね。
ああ、なるほど。それパッて判別できるわけですか？は
い、パッて見た瞬間に あの全然違うっていうのが分かるんですよ。
それは才能ですね。
そうなんですよ。で、まあ、これあのあと大人になって分かりやすい例は、あの結構コレクターの方もそうなんですね。あの例えば切手のコレクターとか、はい、あのもうなんか似たような切手も無数に集めてる方っていらっしゃるじゃないですか。
なるほど。
で、あとあのワインのうんちくを異常に語る方。
はい。
はい。はい、もうここのなんかテロワールがどのこうでとか、ええ、その分類するのが大好きなんですね。で、あと一番わかりやすいのは、あのブランド品の偽物鑑定士さん。
へぇ、
はい、偽物と本物があると一瞬でわかるっていう、あるじゃないですか。で、それがあると、あの、要は分類の能力があるんですね。
やっぱりそれで言うと、鍛錬で向上はできていけそうな分野ですね。はい、そうですね。
そうですね。あの、分類の、やっぱり好きであるってことがすごく大事で、好きだとずっとやり続けるので、あの伸びるんですけど、好きじゃないとやっぱりなかなか伸びにくいっていうのもあるかもしれないですね。はい。なので、あの、私は論理とその分類の才能が少なくともあるので、そうすると、あの、論理的に組み立てたりとか、あの、物事の共通点、今、私のその、うまくいく人とそうなんだけど、違いを研究するっていう、仕事がまさに私の才能だったっていうことに、あの、私は30で気づいたんですけど、はい。
むしろ早い方ですよね。30でそれに気づけるってやっぱり
自分の。そうですね。
多分、
はい。
生きてる間に気づかない方もいらっしゃいますよね。
本当はそれおっしゃる通りかもしれないですね。でもやっぱり痛い思いをしたおかげで、あの、知ることができたっていうのはあるかもしれないですね。
やっぱり原点ですね、西さんね。
そうですね。
毎回やっぱり話はそこに帰着しますもんね。
そうですね。あと結構私写真が好きなんで、あの、結構写真、あの、結構褒められるんですよ。
あ、撮るんですか？
撮る方も結構好きで。
あ、そうですか。
で、今度写真集は出るんですけど、あ、写真集というか私の写真を撮影した本も出るんですけど。
え、西さんの写真集？え、西さんが
私が撮った
写真。被写体じゃなくて。
ええ、あ、私が被写体ではなくて、私が撮影した写真を、あの、一部本にしてる。
へ
ぇ、はい。今度書籍が、あの、10月に出るんですけど。
すごい。告知の話になった。
はい。
いや、でもそれも趣味とか好きなことから仕事につながって。
はい、そうですね。
そこに自分の強みが生かされてっていうことですか。
そうですね。だからその視覚的なやっぱりあの、まあ、演出とかも私結構好きな方だったんで、そのクラントさんから例えばホームページのデザインどうすればいいですかって私結構その返す時もあるんですね。
そんなのやってらっしゃるんですか。
はい。で、うちのホームページも私が作ったりしてるんですね。はい。デザインも好きなんですよ。
それもその先ほどのテストに出てきてるんですか。
あ、そうですね。はい。視覚、はい、視覚空間的才能っていうのがありまして、それもやっぱり私も高く出てるんですね。
そのテストってどこで受けられるんですか。
はい、あ、それはあの私の会社でやってまして。そうですね。ちょっとなんか、いやらしい話で申し訳ないですけど。
そうなんだ、
はい。そうなんですよ。あの、もともとはそのハーバー大学で、その8つの才能理論っていうのがあるんですね。
はい。
で、それを私は発展させて10にしてるんですけども。で、もともとその8つっていうのは、そのインターネットとかで、おそらく、まあ、ハーバー大学とかのサイトとかでできるとは思うんですけど、はい、はい。
ある程度のそのテストに答えていけば。
あ、そうですね。まあ、大体わかるっていう感じの、はい。はありますね。
あれですね。西さんの仕事で、その才能という名のぼんやりしたものを見える化してるというか、はい、
あ、そうですね。
数値化して具現化してるわけですもんね。
はい、そうですね。やっぱり企業さんとかだと、やっぱりね、あの、見えないものよりも見えた方が、
いや、そうだ、
扱いやすいっていうこともあってですね。はい。
でも、一昔前なんて、そんな、具現化できないものだったわけじゃないですか。
あ、まあ、そうですね。そうですね。
なんとなく君はこれに、まあ、論理的思考強そうだね、なんていうのあったと思いますけど、でもそれがちゃんとデータとしてそうやって出てくるっていうのは、
そうですね。
新しいんでしょうね。
いや、本当そうなんですよね。だから、この前、あの、本当に、あのラジオにこう、あの、TBS ラジオさんに出させていただいて、あの、なんとそのラジオ聞いた方が、あの、私の、あの、ホームページに問い合わせいただいて、あの、才能診断を受けていただいた方がいらっしゃるんですよ。
あ、そうですか。
はい。あの、すごく感動したんですけど、あの、まあ、詳細はちょっとお伝えはできないんですけど、はいはいはい、やっぱりすごくその、あ、こっちの方が悩んでらっしゃって、やっぱり今までいろんなこと、経歴があったんですけど、まあ、やっぱり全部しっくりこないっていうことだったんですけど。
え、これじゃあ今聞いてる方が、才能診断やってみたいってなったら、
はい。
その西さんのホームページにアクセスすれば、できうるっていうことなんですか。
そうですね。ちょっと今の人数がかなり、まあ、結構限られてはしまうんですけど、はい。あの、そうですね。2ヶ月先とか、まあ、そういう形じゃなってしまうかもしれません。
でも順番待ちでできる、はい、ですね、ってことですね。
そうですね。
へ
ぇ、まあ、まあ、どこまでできるか私もわからないんですけど、はい、
でもこの話を聞いたら確かに自分のその才能をちょっと見える化してみたいなっていうのは、思いますよね。
ありがとうございます。
いや、そうなんだ。やってみたいですね。
あ、でもね、ぜひ井上さんも今度、
本当ですか、
お時間あったら、
本当にあの、ペーパーで答えるだけなんですか、
はい、あ、そうですね。
はい、いいえ、みたいな、その、
はい。 で、あとは、そう、ちょっと対話式で、いろいろご質問させていただいて。
それは日産大変ですね。
あ、はい、
ええ。人数限られますね。
はい、あ、そうですね。はい。それはだからパーソナルなんで、はい。そんな人数はこなせないんですけど。
それはそうだわ。
そうですね。はい。もちろん、ペーパーだけでもできるんですけど、やはりその、あれなんだ、主観が入ってくるんですよね。その方の、アンケートに。
はぁはぁはぁ。
で、その、その主観を超えた私が質問をすると、それに対する答え方とかで、大体分かることがあるんですよ。はい。だからそのご自身が気づいてないところにも気づいていただくっていうために、やっぱり対話も私は必要だと思ってまして、だから私もいろんなこう才能診断とか受けてみたんですけど、全然しっくりこなかったんですよね。
なるほど。
結局私の才能は何なんだろうで終わってしまったんですよ。
なるほど。
だからそれってやっぱり、その自分以外の誰か、の方が実は意見が正しいっていうか、そのことが分かってますんで、
自分で知ってる自分よりも他者から見た方が、
そうなんですよね、研究でも確かめられてて、
あ、やっぱそう、
はい、
研究で確かめられてるんですか。
そうなんですよ、そうなんですよ、性格検査をしていただいて、でそれとは別にその人にインタビューするんですね。あなたはどういう性格ですかって、でそれに答えた結果と、あとはその人の知人がその人の性格がこういう性格ですって言った結果をその客観的な診断と比べてみると、人の方が正しかったっていう、
自己分析よりも他個分析の方が、まあでもそうなんでしょうね、
はい、しかも私びっくりしたのが、その人の寿命まで言い合ってたんですよ、他者の方が。
え、ちょっと待って、友達の寿命何歳ですかっていう質問が来るんですか。
はい、でそれ65年ぐらい研究した長期研究なんですね。これなかなかレアな研究なんですけど、で死ぬまで追跡して、で何歳で死ぬかっていうアンケートもしてたんですね。そしたら他者の方が正確に言い当てたっていうことなんで、
偶然じゃございませんの。
まあっていうふうに思われるんですけど、ただまあ結構無数にアンケートしてまして、まあ統計学上そういう傾向があるっていう、もちろん外れる場合もあるんですけど、合ってる方が多かったんですね。
今のだと、だから自分はいつ死ぬだろうっていうのももちろん本人が答えてるってことですよね。
あ、そうです。
それと他者の答えを照らし合わせたってこと、
はい、あ、そうですね、はい、で実際死んだ年数を見てみると他者の方が正しかったっていう確率的にですね
不思議だ、不思議ですね、
はい、そうなんです。
リスナーの皆さんからもね、引き続き日産に聞きたいことを募集いたします。懸命に日産への質問や脳科学、脳ライフと書いて井上ドアのメールアドレスへと送ってください。doa@tbs.co.jp doa@tbs.co.jp です。
TBS ラジオポッドキャストで配信中。
ゼロプリラジオ聞くことできる。
パーソナリティは LGBTQ、ハーフ、プラスサイズなどめちゃくちゃ個性的な4人組クリエイターユニット、午前0時のプリンセスです。
ゼロプリラジオ、
もう好きなもん食べな
好きなの何でも鍋に入れたら鍋なんだから、
マクド鍋に入れちゃおう
そしたら全部鍋
おならが出ちゃったことを何て言いますか。
プリグランスバズーカ
おしゃれではないよ。
ゼロプリラジオ笑ってるやんこんな感じになります
, 笑い方海賊になります。おうち最後にこの CM 聞いてるみんなに一言。お前
なんで言った
とにかく聞いてください。ゼロプリで検索。
ゼロプリラジオ毎週土曜午前0時に配信。それではポッドキャストで会いましょう。せーの、
ほなまた
ゼロプリラジオ